次に2番高橋側院議員。
はい、2番、はい、2番、
2番、はい、高橋側院議員。
はい、この度の議会議員選挙で、町民の負託を受けて何度か当選させていただきました。またお世話になります。よろしくお願いします。簡潔にお尋ねいたします。小中学校の校舎についてその認識を伺うということでございますが、具体的に申しまして、出雲崎中学校が昭和49年、同じく出雲崎小学校が昭和53年に建てられておりまして、大変な歳月が、まあ、経ってるわけですね。でこれについて、まあ、いわゆる一般的には建物自体の限界なり何なり機能的な面とかいろいろな要素が考えられますが、それに対する町長の認識はいかがお持ちでしょうか。まず伺います。
町長、
高橋議員さんのご質問にお答えしたいと思いますが、あの議員さんの直接のまたのお話の通りですね、小学校施設につきましては建設から43年、中学校はですね47年が経過しております。ましてはましても平成28年のですね、学校を含めての公共施設インフラ資産の計画的な管理を推進するための出雲駅町公共施設等総合管理計画を策定いたしておりますが、この計画に基づきましてですね、学校施設を対象に計画権が令和元年度から7年間に及ぶ出雲崎町学校施設長寿化計画を作成されております。この計画以前からも含みましてですね、小中学校との耐震補強を行う大小さまざまなですね、改修工事が実施されておりますが、施設はいずれも健全または概ね良好でありまして、長寿化判定でありますとコンクリート圧縮強度がですね、基準値を上回っておりですね、長寿化に適するという診断がされておりますし、またのこの計画ではですね、法定点検等によりまして施設の劣化状況を把握いたしまして、適切な維持管理あるいは学校施設の目標使用年数をですね、90年といたしております。これから使用年数の目標に達するようですね、損傷が軽微の段階から予防的に改善を行いながら、建物全体の性能機能の保持回復を図る保全に努めてまいりたいというふうに考えています。
はい、2番、はい、2番、高橋側院議員。
今確認します。町長はいわゆる長寿化の、年度として90年持たせるという意味でおっしゃったかと思います。わかりました。そうしますとね、話はもっと具体的にこう踏み込めるんですが、私はその長寿化をどの辺に設定されているのかなと思ってたんですよ。でその90年だということになりますとね、私はねある意味で、非常にその今の出雲崎のいわゆる21世紀のね大きなビジョンを作り直すね絶好のチャンスだと。というのはですね、小学校中学校はまあそうですが、他にねここでもう一つあえて書かなかったんですけどね、役場庁舎、これの長寿化というのはどの辺を設定されているのか、あるいは当然その90年ということになりますとね、公民館ね、中央公民館が今の時点で39年経ってるんですよ。ご存知だと思いますが、でまたもっと大きな意味で言うと、天領の里やふれあいの里、これもですねみんなそのいわゆるもう半世紀に近い歳月の経過に、その90年ということになるとですよ、もろもろが全部そこへ集中すると。でそうしますとね、これは頑張ってるっていうことはいいんですが、裏を返すとこれ全部まとめてこれどう今度はこの先出雲崎町は教育の質を落とさず、介護の福祉質も落とさず、役場庁舎のこの機能もですね落とさず、どういうふうにやっていくかという大事な話がまだここにもらえてないんですよ。つまり町民の側にはそれが伝わってこない。 これについては町長どういうふうに認識されますか。
町長、
まあ、あの今これはですね、当庁だけではなくてですね、やっぱり自治体の大きな課題ですね。まあ、あのかつてのですね、高度成長時代、あるいはですね、原発の交付金等々とですね、あるいはまたこの合併特例債等々ですね、建物が次々といわゆるその建てられているわけでございますが、今大きな課題となっておりますことはですね、その維持管理にですね、非常にですね、お互い自治体が頭を悩ませているというところでございます。まあ、そういう観点からいたしますと、今ご指摘のようにですね、あの小学校、中学校、あるいはこの庁舎の問題、あるいは天理の里等々ございます。まあ、そういう面につきましてはですね、その長期的展望に立ちながらですね、その事態にどう対応していくかということでございますが、これにつきましてはですね、やっぱり私たちは今ですね、40年後、あるいはですね、50年後を目指してですね、その対象、あのいわゆる維持管理、あるいはまた更新についての危険通達をするということは、 今のところはですね、現実的ではないわけでございますし、私はやっぱり今の段階といたしましてはですね、まあ、あのこの公共施設につきましては、単に教育とかですね、いわゆるその町民があの集まって、いわゆるコミュニケーションを図るというだけではなくて、予想される大きな災害とかですね、いろいろな移民の避難所として大変ですね、大きな役割を果たしてまいるわけでございますので、当面はですね、やっぱり10年、20年のいわゆる短期的な展望者に立ちながら、耐震とかですね、バリアフリーとかですね、そういう面に意を注ぎながらですね、当面はこの持てる施設をですね、有効かつ、まあ、利用していただいて、その後におけるですね、更新期に入りますれば、またそれはそれなりのですね、やっぱりあの財政措置、国のいろいろな制度もございまして、そういうものを適用するのはですね、随時ですね、対応してまいるということが、あの寛容じゃないかというふうに考えておりますので、現在はですね、やはりこれからの長寿計画等々の中に基づくですね、いわゆるその対応年数等々を考慮しながら、現有の施設をですね、安全かつ、まあ、事故のないようにですね、あるいはまた利用される方々から利便性を大いに損なわないようにですね、行動してまいるということが可能じゃないかというふうに考えています。
2番高橋議員。
あの町長のおっしゃっていることはよくわかるんです。ただ私は、小学校中学校これを、まあ、中心に見てたんですが、まあ、役場庁舎、今この役場のことでこの庁舎を、まあ、例えば一番分かりやすく引きの例として出しますとね、今この今日もこの空調を効かしてということですけども、あとこれ40年持たせるっていうことですよね。今50年経ったんですよ。であと40年持たせると、この空調から何からね、これはね大変なロスが想定されますよ。機能面においてもそうです。ですからね、その志は分かります。で財源の限られた財源の中でそれも分かるんですよ。だけど私が言いたいのは、小学校中学校それから役場庁舎中央公民館、最低この4つはね、トータルに見てどういうふうな形でこの場所に どうしても建てろ、あるいは 小学校中学校同じ場所で建てろと私は言ってんじゃないんです。もう全部総まとめで21世紀型の新しいですね、地域づくり町づくりどうしようかと、そういうふうに見た方が私はすごく現実的ではないかなというふうに一つ提案するんですよ。40年後ったらもうね、私絶対生きてない。これはもう自信持って言えますよ。まあ頑張るのは島さんだけが頑張るか、いや失礼、他の皆さんには失礼かも分かりませんが、だけどもうとにかくね、先々の工程はこうなってると。でその中で、災害にも対応する中の複合施設としてこういうふうに見ると。だけど教育的にはもう最低限こういう内容を加味しないといけませんよと。これね、町民も巻き込んでね、一緒になって私は論議を重ねた方が私はいいと思うんです。今のこの長寿化計画、これは文科省がね、もう前から旗を振って一生懸命やってる、これは当たり前ですよね。 全国的に言えば大変な数の校舎がみんな同じような状況になってるわけですから、だから長寿化計画を私は否定するもんでも何でもないんです。で それを分かった上で、だけどその中で出雲崎町がやはりこの今の役場庁舎のこの場所はね、どう見ても今風じゃないですよ。でこれからはもっとフラットなところに出るべきだと私は思う。だからそうなると今の小学校の場所もあの場所で本当にいいのかね。やっぱり今までの旧西越村と旧出雲崎町のいろいろな合併のしがらみで今の形になってるわけですから、だけどこれをね、せっかくのチャンスです、あえて言うならば、よく町長が好きな言葉に、私の記憶してるので言うとピンチをチャンスにとよくまあおっしゃっておりますが、これもそうですよ。絶対に新しいビジョンをね、ここでね、なんとかしようやと。その長寿化計画は、あの町のね、町のこれはもう私分かってるんです。分かってて、あえてだけどこのチャンスに出しておかないとどんどんどんどん先送りになるってことは、結果として町民が迷惑をするではないかな、あるいはまた未来の町の宝がね、宝である子どもたちが迷惑をするんではないか、その辺についての認識どうですか。
はい、町長。
原産からですね、この町民、まあ、また行政の中心地の役場の問題とかですね、学校の問題の長期的な展望に立ってですね、町民を巻き込みながらですね、将来どうあるべきかということをですね、検討してまいると必要があるんじゃないかということをおっしゃるんですがね、私はやっぱりね、それも大事だと思うんですが、今私は最も直面していることはですね、先ほど来からいろいろ質問が出てまいっております。さらにですね、少子化が進む2040年問題、50年問題、いろいろな課題がたくさん山積しております。私はやっぱりですね、今この新しい庁舎なり新しい学校をですね、どういう形の中でですね、将来的に考えるかということをですね、町民を巻き込んで検討すること自体がですね、町民にすればですね、それよりも先に今やらなければならない問題があるんじゃないかという点があると思います。私はもう少しやっぱりね、大きく変化する社会情勢あるいはの環境等々を考えておりますと、やっぱりですね、長期的展望に立る施設よりもね、長期的展望に立ったこの出雲崎のですね、人口問題とかですね、いろいろ問題をどう形で処理するかということを最優先にですね、最終優先に課題として取り上げるべきだ。ここにですね、この建物をですね、どういうふうに40年後に、あるいはまた50年後に更新するかということは、私は今のこの出雲崎の社会情勢なり、住民のですね、感情からしてもですね、いかがなもんかなと思います。だから当面はですね、やっぱり持てる施設をですね、いわゆるその大きなですね、災害に修理箇所が出ないように、きめ細やかですね、その時の対応をしながら、この施設もですね、いわゆる長寿化計画に基づく、年数で耐えられるような形なのか進めるということですね、当面はやっぱり私は、町民を巻き込んで、この施設を、町のですね、庁舎をどうするか、学校をどうするかと、私は今の情勢からすると、町民は不安を感じると思いますよ。そうすることによって、最も大きなですね、課題となっていますことの、いろんな課題がたくさん、いや、もうやらなければならない課題がたくさんございますから、そういう問題をしっかりと目鼻をつけながら、その後における出雲崎のいわゆる人口なり、あるいはですね、社会動態を考えながら、長期的展望を確立するかということで、今のところですね、この施設をですね、どうするかということは、町民何回ぐらいの段階じゃないと、私は考えています。
はい、2番、高橋議員。
どうも噛み合ってないんですが、論点変えます。町長、この校舎問題も含めましてね、いわゆる総合計画が改定される、まあ、時期に来てますがね、やはりそれはその中には当然、盛り込まれてしかるべきだと思うんです。この問題は、どういう形であれね、どういうか、私は何が何でもこの今の問題はその中に全部いろいろとかなんとかそういうことを言ってんじゃないんですよ。ですけども、一歩でも二歩でもですね、やはり先を見通してね、 やっていくのが執行部トップリーダーだと思うんですよ。そのことは ご理解いただけると思うんですが、いかがですか。
長所
当然ですね、総合計画なり、すべてのものを網羅したですね、総例展望の構築をいたすわけでございますので、当然原油のですね、施設の維持管理いかにあるべきかという問題も話題になってくると思います。まあ、そういうことについてはですね、やっぱりしっかりとですね、いろいろご意見を聞きながら対応をするということになろうかと思いますので、まあ、その中でね、40年50年後におけるこの庁舎をあるいはですね、学校をどうするかということは総合計画の中に盛り込まれるべきものではないと私は思いますね。やはり総合計画はいわゆる5年10年スパンでことを進めるわけでございますので、5年10年の間におけるですね、やっぱり地元町を変える、あるいは教育からですね、産業からあらゆる面を課題を総合的にいわゆる計画として盛り上げるわけでございますので、当然ですね、原油施設をいかに維持管理するかということに対するですね、課題が出てくると思いますが、90年、40年、50年におけるこの施設をどうするかということは、いわゆる私は総合計画に盛り込まれるべきものではないと私は思いますね。
はい、はい、2番、高橋議員。
分かりました。町長、じゃあ、どういう形が盛り込まれるべきなんですか。
町長。
原油施設のこの調査につきましてもですね、耐震は完備しておりますし、まあ、確かに高齢化に進めてですね、まあ、エレベーターとかそういうものはちょっと設置したいともちょっとできないような状況なんですよね。そういう点もございますが、やはり今の持てる施設をですね、やっぱり高齢化に備えて、あるいはですね、いろんな災害情勢に備えてですね、より便利さと、いわゆる強固と安全を確保するということに対する最新のですね、注意を払いながら対応していくべきということになるかと思いますね。具体的にですね、この調査の40年50年後の展望を私はちょっとですね、この中に取り入れるということは、まあ、それ以上にやるべき課題がたくさんございますので、そういう課題をしっかりと解決をでき、そしてですね、あるべき出馬の姿というものの展望がですね、確立されてくればですね、当然ですね、30年、40年後においてはこれらの問題も自然的に解決されるというふうに考えていますので、その前の基本的な最もですね、大事なですね、視点をですね、忘れてはならないと私は思っています。
はい、2番、はい、高橋議員。
どうも噛み合ってないような感じで私は受けますが、まあ、今日はこれ以上言いません。ただいずれにいたしましてもね、前に確か町長はね、複眼思考だというふうな言い方をされた記憶があるんですよね。ですけど、またそれは次の機会にまたやらせていただくといたしましてね、ただこの小学校も含めまして、もう諸々の主要な施設がね、まあ、いろんな課題を抱えているということは当然今の町長の答弁で私も理解できました。ですけども、喫緊の課題も当然突っ込んでいただかなければなりませんけれども、この問題も当然視野に入れておいていただくべく、努力していただければと思います。以上で私の質問終わります。
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで再開します。本日傍聴者の方、長時間また暑い中大変ありがとうございました。